東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。 東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
教えて、タスク先生。
この番組はビデオグラファー、映像作家の山本タスクが映画や映像の話題、ゲストとのトークを中心に独自の視点で世相を語る教育バラエティ番組です。皆さんこんにちは。映像作家で映像講師、ビジュアルジョッキー、オペラ歌手、モーションデザインテレビ屋さん、神出鬼没の変態紳士、山本タスクでございます。はい、ということで7月もね、もう後半に入ってきました。暑いで、ちょっと皆さん信じられないくらい暑くないですか。特に2日間ね、昨日土曜日日曜日とちょっと暑すぎてね。でね、さっき僕ね、この次の番組の DJ 瀬名さんからものすごい冷却グッズ紹介していただいたんですね。でこれつけると今度暑いからね、今度逆に痛いぐらい冷たくなっちゃって、ちょっとねこれ後でこう番組の後でね、こう瀬名さんから紹介していただきたいんですけれど、こう聞きたい方ね、ぜひ21時半からの番組聞いてみてください。はい、ということで番組では皆様からのコメント、いいね、メールなど募集しております。教えてタスク先生で検索していただくとレディオ365のサイトが出てきます。画面の下にコメント欄ございますので、ここからお送りください。メッセージお待ちしております。もしくはですね、タスクアットマークレディオ 365.net、 こちらまで直接送っていただいても構いません。ブラウザからぜひ、お便りお待ちしております。皆様からのご意見、ご感想、リクエスト、ぜひお待ちしております。それでは教えてタスク先生第60回目放送、驚異の VR マスター始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。クリエイターズトーク。はい、ということでこのコーナーでは山本タスクとつながりのあるさまざまなクリエイターの方をお招きして、その方の生き方、活動の内容、クリエイターという職業の醍醐味、こちらをお聞きするコーナーでございます。はい、ということでこれまでもね、いろんな動画クリエイター、映像クリエイターをお招きしてまいりましたけれど、今回はまたね、映像の中でも特にちょっと注目のジャンル、そうです、 VR、 バーチャルリアリティ、こちらについての専門家お招きさせていただきました。それではですね、今回のゲストをご紹介いたしましょう。株式会社ジョリーグッドの制作部部長、瀬野亜希さんでございます。
はい、皆さんこんばんは。
はい、こんばんは。
株式会社ジョリーグッド制作部部長の瀬野と申します。皆様、はい、本日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで VR っていうね、単語自体は結構キャッチーなんですけれど、なかなか VR の専門家っていないと思うんですよね。
そうですね。
ね、なんかどっから聞いていこうかなっていうところもあるんですけど、ちょっと後半のコーナーでね、はい、VR について詳しいお話はお聞きしたいなと思っておりまして、はいはい、まずここではちょっと瀬野さんご自身のちょっと自己紹介、はい、VR クリエイター自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、そうですね。じゃあ簡単に自己紹介というところで、はい、私もともとはテレビのディレクター出身 で、はい、でクイズ番組とか、はいはい、まあ、海外番組担当してたので、うん、本当毎月どっかの国に取材行ったりとかしてたんですよ、
う
ん、
ほうほうほう。
でそれが20代後半のぐらいにずっとそれをやってたんですけど、うん、なんか将来を急にふと考えた時にずっと私はテレビだけ作ってていいのかみたいない
めちゃめちゃいい、 なんかいい仕事じゃん。
そう、楽しいんですけど、なんか、うん、ちょっと急に将来のことを考え始め、うん、でなんかたまたまその時に悩んでる時に担当した番組で、うん、芸能人にひたすらドッキリをかけるっていう番組をやってたんですけど、その時のネタの検証で、うん、室内で VR をかけて、うん、終わって外したら街中とか床が透けるとみたいなのがちょっとあって、
あったあったあった、
でそれが本当に企画として成立するのかみたいな、うん、検証をやってくれみたいな話があって、うんうん、でそれで検証のために借りた VR で私は初めて VR を をかけたんですよ。
ほうほうほう。
でその時かけた VR の映像って、うん、当時は、まあ、まだ私が見たやつはマチュピチュの景色を眺めるだけの映像だったんですけど、は
いはい、いいねマチュピチュの景色。
そうなんですよ、うん、それがすごい感動したし癒されて、うんまあ、疲れてたのはあったのかもしれないけどでなんか同じ映像でも全く違うこの画角にとらわれないというか、
うんうんうんうん、
当たり前だけ上見て下見ても壮大な景色が広がってる、
うんうん、
でなんかそれがすごいなと思って、
うん、
でなんかバラエティも人を笑わせるとか、うん、幸せにさせるっていう部分あるんですけど、
うんうん、
なんかそうじゃなくて人を感動させてなんか世の中を変えていくみたいな映像がなんか私作りたいなってちょっとなんかその映像を作る方向性がちょっとその時に変わって、まあ、
映像屋としてもちょっとジャンルを変えていこうかと
ですね。でそれでなんか転職活動をちょっとこっそりやり始めて、
うんうん、
でなんかその時は YouTube とかすごい人気になっててなんか動画時代とか呼ばれてて、うんうん、iPhone とかすごい今簡単に編集できる時代じゃないですか、
うんうんうん、
でなんかその 2D 動画の編集できる人って探したらいくらでもいる時代になってきてて、うんうん
うんはいはい、
でそんな中で、まあ、今後 VR ってこう伸びてく業界でディレクターってこう VR 編集もできるディレクターって超貴重じゃんと思って、
うんうんうんうん、
まあ自分のスキルアップのために VR エディターの道を選んだんですよ。
ほうほう、
はい、
まあ、選んだわ
け、はいはい、で今の会社にあのちょうど応募をしてたので、
うん、
あの面接に行って、
うん、
で社長と話して、うん、でこまさにこのマチュピチュみたいな話をして、
うんうんうん、
であの結構すぐに採用みたいな言われて今の会社に入ったってところですね。
いや、うん、あの、はい、VR がやりたいそこまでは分かる、はい、気持ちは分かる、はい、僕も興味ある、
はい、
けどじゃあ VR の専門家になろう会社に突入って、はいはい行ってはい採用って決まるもんじゃないだろう、はい、人生そんな簡単じゃないだろう
私でも本当転職活動多分1ヶ月あったかないかですね。なんか
ほうほうほう
その隙間時間もあんまりなかったのもあるんですけど、
うんうん、
なんか決めたら行動するのめちゃめちゃ早いタイプなんですよ、
うんうんうん、
だからなんかこうしようと思って自分が決めた道だったらもう突っ走るみたいな。
はあ、なんかでもその時に準備というか勉強したこととかあったんですか、は
い、勉強 VR についてですか、
うん
あ特にしてないって言ったらあれだけどなんかとにかく
よくよかった
な。 なんか VR あのそれこそ新宿ゾーンとか、うん、新宿に VR ゾーンがあって、
うんうん、
それで遊びに行ったりとか、うん、なんかそのゲームしたりみたいなことはありましたけどあと携帯でなんかそういうコンテンツ見たりとかはしましたけど、
うん
うんそうですね深くあんまり考えずに VR 作りたいですっていう思いだけで
思いだけで突っ走った、
はい、
ちなみに今どういうことをされてるんでしょう、まあ、話せる範囲でね、はいはい、全然結構ですんで、
はい、私は、今 VR って、まあ、皆さん多分 CG とかの世界をすごいイメージされてると思うんですけど、
うんうんうんうん、
ただ C が作ってるので全部実写で撮ってて、
うんうん、
で、まあ、ジャンルで言ったら医療分野とかが多いんですけど、
はいはい
まあ、実際の手術を、まあ、撮影したりとか、
うんうんうん
まあ、最近チーム医療とかもあるので、うんうんまあ、救急救命士の教育コンテンツを作ったりとか、うんうん、あと去年は厚生労働省が推奨する新型コロナウイルス感染症対策みたいな、
はい、
その
一環、はい、
で人工心肺のエクモ教育 VR っていうのも作ったりとかしましたね、うんうん、だから医療が今すごいメインでやっててで今後
は
デジタル治療とかが、
はいはい
今うつ病患者向けのデジタル治療 VR っていうのを開発
うつ病と VR か、
はい、
ほうほうほう
進めてるので、うんうんまあ、そういうなんか今後そっちの医療と食っても、まあ、そっちとかを進めていく、
いや、なんか僕もね一応こう映像をやらさせていただいてる中で、はいはい、どうしても VR っていうとこうエンターテインメントとかスポーツっていうイメージがすごく強いんだけど結構それ以外のジャンルっていうのも、うんまあ、確かに今ね、はい、言ってもらったら、うん、あなるほどなそういうジャンルあるなというのはね気がつくんだけどなかなかそういうところでそうかそういうの専門でやってるしエンタメはあんまりやってない
エンタメもやってますよあのゼロでは全然ないですね、うんうん、去年とかラグビー あのタックル VR っていうのを作って
面白そう
実際 あのラグビー選手に出ていただいて、うんうん、でそれでタックルされるっていうのをしたんですけど、
うんうんうん、
楽しかったですね
痛そうなんか痛さもなんか伝わってきますよね、
はいはい、
なんかこういう VR 作る時の、うん、なんか コツというか気をつけてる部分ってこう元、ね、はい、テレビディレクターとして何かあったりするんでしょうか。
そうですね、一番、まあ、気をつけてるというか空間作りが 2D と全然違くて、うん、で、まあ、先ほどもお伝えしましたけどその全て実写で作ってるんですけど、うんうん、不動産の住宅内覧みたいな空間を VR 化してるんじゃなくて、
うんうんうん、
私たちが作ってるのではあの誰かの体験を VR 化してるっていう、まあ、自分目線みたいなことなんですけど、
なるほどなるほど、
その没入させて、うん、まあ、その人になったような錯覚学習っていうのがあるんですけど、
うんうん、
まあ、どういうことかっていうと、まあ、なんか何ですかね、違和感なく没入させるっていうのはその例えばですけど、まあ、私今タスク先生とこう喋ってるじゃないですか、うんうん、でその自分の目の前にいる人の目線の高さとか、
うん、
そのなんか例えばこう本持った時の本の手の高さとか、なんかそれってすごいちょっとでも違うと、
うん、
なんか自分が普段生活してるものと違う映像が見えるとそれだけで違和感が出てきたりとかしてて、
確かにね、確かにね、
なんかその微妙な何センチとか何ミリの世界からもう、うんうん、をすごい意識して作ってて、
ほうほうほうほう、
であとなんか360度っていい意味で好きな時に好きな箇所が見られるから、
うんうん、
なんかこっちが、まあ、制作した人間が意図してるここを今ここ見てほしいんだよみたいなって、
うん、
なんかうまくこう誘導してあげないとやっぱ見てもらえなかったりとかするので、なんかその空間をうまく使って、
うんうん、
まあ、テロップとかも入れたりするんですけど、その配置の場所だったりとか、うんうん、役者のこういう動きとかっていうのはすごい難しいんですけど、そこがまあ試行錯誤していくのがすごい楽しいとこかなと思ってます。
なるほどなるほど、あ、面白いね、
はい、
ちょっとここで一つお便りが参りましたので読んで参りましょう、はいはい、ラジオネームチン北斎さんから、はい、メッセージオキュラスクエスト2を視聴者プレゼントしてください。名前誰だ
それはじゃあタスク先生から
どうしようかな、はい、次のお便り行きましょうごめんね、ちょっとプレゼント難しいかなはい、ラジオネーム瀬名俊さんからありがとうございます。メッセージ、 VR という言葉を聞いて久しいのですが、うん、VR の可能性がいまいち分かっておらず、 VR の可能性ってどういうものがあるんでしょうか、
うんうんうん、
ということですけれど、これちょっと後半に詳しくお話ししていきましょうか、
はい
ね、ちょっと後半にこれちょっとしていきたいな。もう一つちょっとお便り読んでいこうかな。はい、ラジオネームさなゆかさんからメッセージ、VR でホラーゲームはしたことがあります。5秒ぐらいで外しましたが
早い
臨場感ありますよねと早い怖かった、はいはい、怖かったのかな、
うん、私もでもありますよ、 VR のそのホラーゲームやったことあります、うんうん、結構リアルに作られてます。
ちょっと僕は生涯 やりたくない、あの佐野岡さんと同じことの3秒でこうやめてしまいそうな気がするちょっと怖いのでね、
はい、
こうちょっとホラーの話はやめといてVR の可能性のお話ちょっとこれからねより後半のコーナーでは詳しくお話をしていきたいと思っております。はい、はい、ということで以上クリエイターズトークのコーナーでした。それではここで一曲聴いていただきましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365
タスクの教えて〇〇。はい、このコーナーでは毎回事前に〇〇なテーマを決めて山本タスクとゲストがテーマについて語り下ろしていくという人生相談のコーナーでございます。はい、ということで今回は人生相談というかね、よりちょっと VR っていうところにね、掘り下げていって、よりちょっと僕もね興味深いんだけど皆さんも聞きたいことたくさんあると思います。お便りお待ちしておりますので、ぜひぜひ VR の奥深さ聞いていきたいなと思います。ということで今回のテーマ、これからの VR ということでね、瀬野明さんとちょっと詳しくお話を進めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで早速ですけど、まあ、いきなりお便りが届いておりますので、うん、こちらから読んでまいります。ラジオネームけんちゃんさんからメッセージ最近お仕事で一番楽しかったことは何ですかということで、これ多分瀬野さんへのね、質問かな。ちょっと聞いてみましょう。
お仕事で楽しかったこと、はい、なんだ、私でも結構今の会社入って、まあ、前の会社もそうですけど仕事が多分もともと結構好きなので、うんうん、割とずっと楽しくやってるんですけど、
うんうん、
まあ、醍醐味みたいなことで言ったら自分が書いた、うん、 台本がちゃんと、まあ、撮影で、役者さんとか、
うん、
まあ、実際の先生とか看護師さんとかにやっていただくんですけど、うんうん、それが、まあ、映像として形になって、で、まあ、編集自分が担当してこうずっと作っていって、
うんうんうん、
テロップ入れて色を、まあ、変えてとか音つけてとかで最終的に仕上がったものを見た時がすごい感動というか、うん、なんか、ああ、自分がこういう風に書いてたものが仕上がったなっていうのがすごい楽しいというか醍醐味というか。
でももともとだってね、うん、テレビディレクターやってるってことはそれは専門ですよね、は
い
は
い
は
い、そうなんですけど、テレビってなんか、まあ、うん、カメラもそうなんですけど、カメラマンはもうプロの人に頼むし、うん、編集も、まあ、自分でなんとなくオフラインみたいな軽く編集はするんですけど、うんうん、最終的に仕上げるのって編集のプロの人がやってくれるので、
はいはい、
で音楽も音工さんっていう人がいて、
うんうん、
だから総合演出っていう立場にならない限りそれってできないというか、
うんうんうん、
あの下っ端でディレクターはそんなことはやってられないよ、ロケ行ってカメラ持ってロケ行って撮りましたって言ってで編集してみたいなことだったので、全部あの企画から台本書いて、台本も作家さんがいたので、
うんうんうん、
台本自分で書いてで作って編集して音もつけてっていうのは、はいはい、本当に今の会社入ってなので、そこが大変だけどすごい楽しいし、いろいろなんか悩んで悩んで出来上がったものがすごい良かったよとか言われると、うんうんうん、でクライアントさんからもすごいあの教育とか研修とかで使ってて、
うん、
あのめちゃめちゃなんか生徒さんの気合が変わりましたとかっていう声とかもらえると、
いい、ね
うん、次も頑張ろうみたいなふうには思いますね、
うんうん、なんか自分で作ってることの醍醐味みたいなのね、はい、感じますよね、うんうん、あいいな、なんかそういう話ちょっとワクワクしてきたもう一つ、あ今日お便りたくさん来ますね、ちょっとお便りさらに読んでいこうかと思います、はい、ラジオネームケイティさんから、はい、ありがとうございます。メッセージ、VR コンテンツを作るの楽しいのですけれども、うん、本当にパズルを作っているみたいで難しいなって思います、
うん、
今までにあったコンテンツの中で没入感という意味で、うん、VR に最適だなと思ったものは一体どんなものでしょうか、プロの視点でご意見をいただければと思いますということで、はい、
難しいな
難しいね、没入感、難しいね、これ僕のね、はい、映像の師匠なんだけどね、
うん、あそうなんですか、うん、あなんだろう、没入感というよりは VR とすごく相性がいいなって思うのは、
うん、
私さっきあの医療分野結構多く担当してるって話したんですけど、うんうん、やっぱチーム医療っていうのがすごい今注目されてるというか、
はいはい、
やっぱコロナ禍で臨床実習とかが、うん、まあ急激にできなくなったりみたいな、うんうんうんうん、あの課題もある中で、救急救命士さんとか、
はいはい、
まあ、看護師とか、まあ、他手術全般なんですけど、
うんうん、
やっぱりなんか救急救命士が多分一番イメージしやすいと思うんですけど、うん、あれって同時にいろんな人がいろんなところでなんかあの救命を活動してるっていう、う
ん
う
ん
う
ん、同時にいろんな情報が進んでいくよね、
は
い
は
い、
そうなんですよ。だからまあ学生さんがその臨床実習行った時、まあもともとコロナの前からそういう課題はあったんですけど、
うんうんうん、
なんかその救急救命士限らず、まあ向こう実際の現場を見て、
うん、
その
実際現場経験してない人に、ね、はい、現場本当の現場に出
られ
ると怖いもんね。
出た時にあ現場こういう感じなんだみたいな、ちょっとなんか引いちゃうというか、
うんうん、
あの、
うんうん、
自分はここに1年後入ってこんな動きができるのかみたいな、すごい不安になって、はいはいはい、で、まあ、やめちゃうまでいかないんですけど、やっぱりそのギャップ、うんうん、現実となんか自分が想像して未来とのギャップがすごすぎて、でまあなんかやっぱりモチベーションちょっと下がっちゃったりみたいなのが昔からあるって、う
ん
う
ん、確かに座学ではできないもんね、
はい、そうなんですよ。でこの中でコロナ禍にもなって、そもそもが臨床実習行けないみたいな、うんうん、
はいはい、
なので、まあ、今すごい需要として多いのがやっぱその臨床実習に向けての、
うん、
まあ、VR コンテンツみたいな、
うんうん、
教育として作っているのが多いですね。
現地体験をこう、うん、あのまあ、没入感のある中でやっていけるみたいなコンテンツ感、はいはい、なるほどな、あこれに対するというかこれにちょっと付随したまたお便りが来てますので、うん、これに
ちょ
っと、ね、ケイティさんのお話さらに掘り下げていきたいと思います、はい、ケイティさんもありがとうございます。次ラジオネームまさまささんからもいただいております、
ありがとうございます。
メッセージ、 VR で医療ってとても興味深いですと、
うん、ありがとうございます、はい、
ということで紙の教材や 2D 映像の教材よりも、うん、やはり没入感のある VR の方が学習効果は高いのでしょうか。あなんか結構掘り下げた話になりましたね、ちょっと続きいきます、
はい、
VR はエンタメ要素が高い印象だったので目から鱗でしたということですね。
嬉しい。
没入感、これ学習効果高いのでしょうか。僕も聞きたいです。
学習効果は高いです。
高い、はい、その心は
その心は、まあ、海外のデータとかでもあるんですけど、うん、実際に、まあ、紙でこういうマニュアルを見て、例えば、うん、なんだろう、医療なんだか工具とかをなんか作るみたいなのがあって、でそれをただ紙でこうやってやっていく人と、うんうん、VR でじゃあ一回作り方を全部見て、うんうん、それを真似してやるみたいなのをやると、
面白いね。
全然、うん、まず出来上がる速さも全然違うし、こう理解能力みたいな、その後のなんかテストとかも理解能力がすごい何倍4倍とか違いがあるみたいなのが、もうすでに結構海外で、データが取れてて、
うん、
なのでそれはもう明らかに違うのと、まあ、私たちも今、文科省案件で結構救急救命士だったり、うんうん、
ね、
はい、うん、看護師とか調理師教育とか、うん、まあ、そういう大学さんと一緒にやってる、作ってっていうコンテンツがあるんですけど、うん、そこではもう結構もうかけた、集中力が全然違うって言いますね。はあ、
集中力か、は
い、学生さんがやっぱ私もそうでしたけど、学生の時やっぱ講義をただ聞いてるって、うんうん、まあ、飽きるし、うんうん、聞いてないし、ね、寝るしみたいな、うんうんうんうん、なんですけど VR かけちゃったらもう逃げ道ないというか、
そうだね、そうだね、寝てらんないよね。
はい、はい、なんで、まあ、なんかその瞬間だけすごい集中させて見させて、うんうん、で学生さんたちもやっぱ新しいものにはすごい敏感だし、うん、何みたいな興味がこう引くので、最初に入ってくるこのなんか注目度みたいなが明らかにもう違うので、
なるほどな、
はい、興味を持って見るっていうだけでも全然違うと思います。
なるほどなるほど、ありがとうございます、はい、結構深い話になってきたな、うん、さあ先ほどのお便りのね、ご返答が参りました、ありがとうございます、うん、もう一ついきましょう。ラジオネームケイティさん、再びでございます。はい、メッセージ、とても分かりやすい回答ありがとうございます。今まさに直面しているリモート環境も含めて、はい、そこに、いられない人に見せる映像ってことなんですね。勉強になりました、うん、ということでね、まあお返事かな。なんだろう、ラジオでね、こうやり取りができるって結構、はい、これもなんか一つのバーチャルかなという気がしますね。はい、はい、こちらのお便りにもお返事がいただいております。ラジオネームまさまささんから、二度目失礼します、
はい、
最近医療関係のドラマが多いですが、参考になったりしますか。ということでこちら質問です。、はい、しますか。
参考に、なんか、むしろ、私たちは超リアルな現場を見てるので、
うんうん、
なんか、ドラマで作られた世界だな、みたいな、ちょっと冷めちゃう時もありますけど、
もうドラマもう知ってるよ、みたいな感じなんで、ね、
はい、本当になんか、実手術とか見てると、うん、感動するというか、救急救命士とか本当に私も初めて現場見たとき、
うん、
あ、これ自分将来になったら無理だな、みたいな思うぐらい、めっちゃもうみんなテキパキしてるし、うんうんうん、人の命かかってるから、うんうん、だからその緊迫感みたいなのは、うんうん、こう見てるだけでも伝わってくるし、だからまあその緊迫感みたいなとこはドラマも同じなので、うんうん、そこはすごい、それより私が画角とかすごい見ちゃうんですよね、ドラマの
作り手だな、
はいはい、作り手だな、あ、この画角いいなとか、うん、こういうなんかこうコミュニケーションとかいいなみたいな、そっちの方ではすごい参考にはなりますね。
なるほどな、はいはい、最後なんかクリエイターさん、ディレクターさんとして一緒になりましたけどね。もっともっとちょっと VR の話していきたいんですけど、はい、残念ながらね、もうちょっとお時間もありますので、ここで一旦コーナー締めさせていただきたいと思います。はい、以上教えて〇〇でした。それではもう一曲聴いていただきましょう。
自分で作るラジオ番組、君と僕とのラジオステーション、レディオ365。
話したい、もっと話したいんですけれど、教えてタスク先生、エンディングの時間となってしまいました。ギリギリですけれど、もう一つお便りを読ませていただきます。ラジオネームそばかすの姫さんから、メッセージ、バズラジ宛て、宝物といえばよく昔の、あ、バズラジさん、あ、じゃあこれ違うのか、失礼いたしました。次の番組へのお便りを読んでしまいました。ごめんね。はい、ということで、じゃあ今回瀬野明さん VR についてね、はい、いろいろお話をさせていただきました、はい、ありがとうございます。
話足りないですね。
話足りないね。
話足りないですね。なんか最後また呼んでくださいよ。
あ、もうぜひぜひ。なんかこれだけは言っておきたいことってあったりします？
これだけは言っておきたいこと、そうですね、なんかやっぱ VR、 私たちなんか VR 男性みたいなことを言ってるんですけど、うん、まあ、うんうん、VR 絶対に今後伸びていくので、
うん、
ね、なんか SDGs にもありますけど、はいはいはい、誰一人取り残さない世界っていうのを目指してるので、うん、 もう VR の未来は私たちがもう切り開いていくっていう風にもう決めてるので、
大きく出たな、
はい、大丈夫かなこれは。
VR の世界は瀬野さんが切り開いていくと、はいはい、
私が切り開いていきます。
はい、なんかこの先のなんかインフォメーションとかあったりします？
インフォメーション
特にない、突然ぶっ込んでもない
急に来たなんだ、
無理無理なことは。そう、なんかね、こうやっぱり VR の未来というか結構広い話もねたくさんあると思うので、うんうん、ちょっとまた近々改めて詳しいお話はね、はい、させていただきたいなと思います。はい、はい、ということで今回のゲスト VR の専門家瀬野亜紀さんでございました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、番組ではですね、皆様からのメッセージ、番組へのコメントなどぜひぜひお待ちしております。それでは教えてタスク先生第60回目放送これにて終了です。ここまでのお相手は映像屋としてねもう勉強になりすぎてあざすあざすって気持ちでもうとっても嬉しかった山本タスクと、
VR の未来を変えていく瀬野亜紀がお送りしました。
かっこいい、もう締めてくれたありがとうございますはい、ということでこの後は CM を挟んで21時半より瀬野旬のバズラジ、こちらをお届けいたします。それではまた私とは来月も第3日曜日21時にお会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーションレディオ365 Now of Air